FM ハイ日曜サロン。この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API、SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りします。FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日はもう私たち本当にお世話になってますよね。静岡駅にあります駅ビルパルシェ、沼津駅の駅ビルアントレを運営している静岡ターミナル開発株式会社代表取締役竹中正俊さんです。おはようございます。
おはようございます。
もうあそこが空いていてくれるっていうだけで何か安心感があるっていう、そういう存在ですよねパルシェってね。
ありがとうございますそう言っていただけると嬉しいです。
まあ、沼津の方にとってのアントレもきっとそうなんじゃないかなと思いますけれど。
ありがとうございます。
相当数の方が毎日、まあ、通過も含めていらっしゃるんじゃないですか。
そうですね、パルシェの場合だとだいたいですね、まあ、曜日によって少し差があるんですが、だいたいその来られる方の数でいうと、まあ2万人とかそれぐらいの数になるかなというところですね。
なんかあれば、まあ、パルシェでじゃあ買うっていうことで何でもなんとなく間に合っちゃうっていうところがありますしね。
そうですね、まあ、日常的に、お買い求めになられるようなアイテムはかなり、まあ、揃ってるかなというふうに思ってます。特にそのパルシェの1階部分の食材館、
はい、
それから食材館の中 その生鮮品を扱う駿河マルシェっていうところがありまして、この辺りというのは、まあ、お持ち帰りのお惣菜ですとかお菓子ですとか豊富に品揃えしてますね。もちろん静岡の名物のお茶も安倍川餅も、置いてあったりしますので、まあ、普段から通勤通学で使っておられる方々とか静岡駅経由で出張に来られた方、出張から戻られる方、いろんな方ご利用していただけているんだろうなというふうに思ってます。
そうですね、お土産利用っていうのがなんとなく駅ビルってこうね、他の地域なんか行くとイメージありますけど、静岡のパルシェの場合っていうのは日常利用っていう感じが結構そのプラスアルファであって、だから静岡の名物って言われてもそれをまた買って別に普通にうちに帰って食べる人もいたりとか、
そうですね、
あと今言ってくださったようにそのスーパーみたいにして利用して、の電車使って通勤通学している方が帰りにちょっと寄ってで買って帰るとか。
そうですね、もうまさしくそういう通勤通学で、静岡駅をご利用になる方々の日常の買い物、それから、まあ、静岡駅の近辺にもですね、たくさん人が住んでおられまして、そういう方々が、まあ、自転車や徒歩でお買い物にもいらしていただけているので、そういう方のご利用もですね、かなり多いというところなんですね。
そうですね、
はい、
バスも来ますしね。
そうですね、そういう意味ではやはり駅ビルというところの特徴を生かして、まあ、そういう形で商売をさせていただいていると、まあ、いうことかと思ってます。
で、改めて久しぶりにサイトを拝見したんですけど、ああそうそうって思ったのが、上のところにある貸し会議室っていうのも、あれも割とお安く貸してくださってるんですよね
そうなんですね、まあ、肌感覚から言うと地元の企業ですとか、あるいは割とこうプライベートなこうちょっとした会合みたいなところでもお使いいただいてたりだとかするので、まあ、皆さんにご愛顧いただいてるかなというふうに思いますし、あそこで会議に出られた方々が6階で少しお食事をしていただいたり、まあ、さらにその下の階で、帰りにお買い物をされたりっていうようなところを、まあ、少し期待もしてるというところもあるので、はい、
便利ですしね。
そうですね、
アクセスが良くて、
まあ、いいから雨に濡れずにそこにアクセスできるっていうのは、まあ、会議室を使われる方にとっては非常に便利な、場所なんだろうなというふうに思います。
はい、しかも年中ほぼ休みなしですしね
そうですね、お正月ですとか、まあ、一定期間休むこともあるんですが、それでも、まあ、お客様のちょっとご利用の状況を見ながらで、 休みを設定したりというようなことにしてますので、はい、割と空いてる日が多いかなと、まあ、いうふうには思います、
ね、ありがたいことだと本当に感謝しておりますが、
はい、恐れ入りますありがとうございます
でそのパルシェのところにはあの新幹線のプラモニュメントもできましたもんね、はい、
10月にですね、
はい、
設置をさせていただきました。
これも静岡って感じですよね、
はい、そうですね、やはりパルシェはそういう地元の方々地域の方々に愛していただけるような商業施設を目指そうということで、うん、近年やってまいりました、まあ、そういう中でですね静岡市さんが進めておられるその静岡市のプラモデル化計画、
はい、うん、
これの政策の一つにこのプラモニュメントを市内あちこちにこう建てようということがありまして、はい、我々もこの観点で何かできないかというのを考えておりました。もう一方でその新幹線東海道新幹線が60周年を迎えるというタイミングでですね。
ですってね。
それを、まあ、東海道新幹線から遅れること、まあ、17年というところですけども、1981年10月に、まあ、パルシェができたというところからですね、まあ、我々こういったらなんですけど、まあ、鉄道と一緒にこう共に歩んできたというような思いがありますので、うんうん、はい、この60周年を何かお祝いできないかなというようなところがありまして、うん、まあ、この2つがこう重なって今回のそのパルシェによるプラモニュメントを建てるということにですね、うん、つながったということであります。
これねちゃんとその電光掲示板が、
はい、
上にありまして、で、本当のそのシートとかそういう大きさになるんですか？
そうですね、シートのですね、はい、これ大きさは全部本物と同じです。で一部ですねこのシートの部分ですとか、あとここはラジオなのでここって言っても分からないんですけど
言ってください、
ちょうどこうプラモニュメントを見ていただくと、はい、真ん中より少し左上ぐらいのところに、うんうん、テーブルが、
あ、はいはい、
座席にお座りになられた方がこう前の座席の、
ね、
はい、背もたれのところにこうくっついてるテーブル、パタンと出すテーブルがあります、うん、これもですね、本物、う
ん、あ、本物なんですねこれ鉄道好きのマニアの方たちにもちょっとポイントじゃないですか？
そうですね、そういう方々にも、うーん、静岡のプラモニュメント鉄道新幹線のものがあるねっていうのでお立ち寄りいただいて、
うん、
これを見に来ていただいて、少しもう一歩二歩お店の中に入ってお買い物していただければありがたいなというふうに思いますけども、
こういう話題もねいっぱいいつも様々にやってくださってるんですけど、もう一つうちのこのね FM ハイのスタッフも大好きな人たちがもう行ったよっていうポケモンセンター出張所ですよ、はい、これはまたたまらない人たちがいるんじゃないですか？
そうですね、昨年も開催をさせていただいたんですが、
はい、
ね、非常にご好評いただいたというふうなことでありまして、
はい、
今年もまたクリスマスの時期のですね、はい、前に始めて、まあ、年明けまで、
うん、
少し2ヶ月弱ぐらいのロングランなんですけども、
ね、
ポケモンのいろんなグッズですとか、
はい、
いろんなものをお買い求めいただけるようなですね、出張所をオープンをさせていただいてあります。
じゃあそこに皆さん、ご覧になりに来てるってことですね。
そうですね、
1月13日までということなんですが、ポケフタっていうこれちょっとご紹介いただいていいですか？はい、なんか
マンホールのですね、絵にこうポケモンが描いたものですね。
羨ましいですよねこれは、はい、
結構各地にあるということなんですが、静岡市に設置されているですね5枚のポケフタの、原寸大のパネル、
はい、
パネルで展示をさせていただいてます、うんうん、本物はなかなかちょっと難しい。
そうですね
パネル展示という形で、うん、ただ原寸大ということですので、デザインも全く同じものでありますし、
はい、
大きさも同じものなので、
うん、
少し珍しいものなので、楽しんでいただけるかなと、いうふうに思っています。
これ海外の方もお喜びなさるんじゃないですかね。ポケモンはもう世界のアイドルですもんね。
そうですね
皆さんゲームなさるし、映画もお好きだしっていうね、そのポケモンにまつわる話題もたっぷりになっていて、プレゼントがあったりとか、あとクリスマスツリーも今回、
はい、
ポケモンのクリスマスツリーが
登
場と、
ねはい、
こちらもあこちらはまあクリスマスですから25日までということになりますかね、はい、はいありますので、お出かけの時にはこれを目安に、ここに行くためにという方もいらっしゃるんじゃないかと思います。こういうものももうファンが多いですから、新たなお客さんの開発になるんですかね。
そうですね、比較的こう、ファミリー層の方々ですね、うん、来ていただけるような、まあ、きっかけみたいなところ、
うん、
これはちょっと少なかったなというような、
う
認識もあって、まあ、そういうのもあって、このご家族で来ていただけるようなポケモンですとか、うん、いうようなところに力を入れてやっているというようなところもございます。
まあ、大人も夢中になってますけどね。
そうですね、まあ、大人も子供も、
うん、
それこそ私の子供たちがまだ小さい頃に、
はい、
私も映画館に連れてって見せた思いがありますし、うんうん
はい、
その子たちも、もう立派な大人になってますので。
そうですね、ポケモン歴史長くなりましたね。
ですので、そのなんていうんですか、もう本当に親子、
うん、孫まで下手すると、
下手したら孫までですね、
うん、
みんなそのポケモン大好きというですね、
うん、
いうような非常に年齢層幅広いような、そういう魅力的なアイテムだと思いますので、楽しんでいただければなというふうに思ってます。
そうですね、パルチェにじゃあポケモンセンター行こうというね、行き方がもう一つ増えたってことですね、
はい。
こちらはただ1月の日にちを区切ってってことでしたね。
そうですね、出張上でありますので、
はいはい、
あくまでその、まあ、一応期間限定ということではありますけども、
うん、
はい、
でもちろん今25日までっていうツリーの話もしましたが、そんな、クリスマスに向かったウィンターフェアというのもあるんですね。
そうですね、うん、はい、これもまあ例年やっておるような催しではありますけども、
はい、
いろいろとまあ抽選会もあったりですとか、うん、あとその合唱隊に来ていただいて の, その、まあ、コンサートみたいなのですね、うん、そういうのがあったりですとか、うん、まあ、いろいろな催しをやろうというところで、うん、やっております、はい、
こういうのもつまりこうなんとなく行ったらそこで何かやってたっていう喜びに出会えるっていう仕掛けでもあったりしますよね。
そうですね、まあ、目当てに来ていただけるっていうことも、まあ、あろうかとは思いますけども、うん、やはり特別な時期でもありますし、
うん、
いろいろな形でこの お買い物をされる方、プレゼントを買うですとか、あるいはまあちょうどボーナスが出るというような時期でもありますので、
はい、幸せな時期ですね。
そういう、まあ、自分へのご褒美として何か、お買い求めの方とかいろんないらっしゃいますので、まあ、そういう方々に少しでも楽しくお買い物をしていただけるような、まあ、この時期はやはりそういうような失礼が あった方がいいのかなというふうに思ってます。
そうですね、というお話をしていただいてまいりましたが、竹中さん実は、今年静岡に来たという方でいらっしゃるんだそうですが、はい、この後そんなお話も伺わせてください。 FM ハイ日曜サロン、今日は静岡ターミナル開発株式会社代表取締役竹中正俊さんにお話を伺っています。今日リクエストいただいた小田和正さんのザ・フラッグなんですが、この辺は青春の思い出ですか？
いやもう青春は過ぎ去ってますけども
時期がね、
まあもともと音楽に興味持ち始めた中学生ぐらいですかね、
うん、
まあ、その頃から高校生にかけての頃に、当時小田和正さんが 所属してたオフコースというバンドが、はい、まあ、大人気でして、私も当時すごくまあ、熱狂したといいますか、
うん、
まあ、いうところがありまして、
うん、
でその後もやはり小田さんがソロになられた後も、まあ、いろいろ アルバムを出せるために CD 買ってて、ってい
い曲書いてくれますし、お声もいいですもんね。
で、小田さん自身はおそらくそのいわゆる学生運動華やかなりし頃の、あの頃に青春を送られた方で、で、まあ、そういうところのこう残像をこう思い浮かべながらあの曲書いたのかなと個人的には思ったりするんですけども、私は全くそういう世代ではないんですが、ただまあ何て言いますか、非常に人生に対してこう前向きにいろんな部分で諦めたことも挫折したこともあったけども、もう一度ここから頑張ってやろうよみたいなですね、そういうこう、まあ、世代を問わずの応援歌といったら変なんですけども、そういうことをなんか感じさせてくれるような歌なので、非常に好きで、ちょっと落ち込んだ時とかにやっぱああいう歌聞くと元気出るなというようなところがあったりします。
竹中さん、どんな時落ち込むんですか？
いや、結構落ち込むんです。
そうなんですか。
会社では結構多分厳しい人だなと思われてると思うんですけども意外にいろいろと後でくよくよ後悔したりとかですね。
ナイブなんですね。
いや、と自分では思ってるんですがあまり周りから認知はされてないんですけども、という時にやっぱりこうちょっとこう気分を立て直したいなみたいな時とかですね、いう時にやっぱり音楽は非常に役立ちますし、
そういうものがあるっていいですね。自分をこうなんか横にいて支えてくれるような音楽とかね。
そうですね。
自分自身も音楽をやってらっしゃったわけですね。
本当にアマチュアのもう何て言いますか、素人のレベルでお話しできるようなレベルではないんです
けど、音楽はそれがいいんですよ。
高校時代の時に初めて同じその学年の学校の友達とバンドを組んで、それこそ先ほど申し上げたアフコースですとか、チューリップですとか、ああいうニューミュージックのバンドの曲をコピーをして、で、まあ、学園祭と言いますか、文化祭でですね演奏するというようなことをやってました。大学入ってもやはりそういうことを続けたいなという思いがありまして、軽音楽のサークルに入りました。でそこでそういう音楽も興味があってやりつつだったんですが、ちょうどその時に大学の、同級生、同じ学部で同じ語学のクラス でサークルも同じだった、その後に親友というようなことになるんですが、その彼がバンドを作りたいというので、誘われまして、それがちょっとこれまでやってきた音楽とは違うって言いますか、
路線が変わるんですか。
ロックなんですね。しかもちょっと古い、60年代70年代ぐらいですね。ローリングストーンズですとか、エリック・クラプトンですとか、ああいう系統のやつをやりたいと、いうことなので、私なんとなくよくあんまりその頃はよく知らなかったんですが、そういう音楽でも聞くと悪いものでもないですし、あまりそういう音楽に先入観はないので、やってみると楽しくてですね、それで学生時代はほぼほぼ最後までそのバンドで
ずっとやってらっしゃった、
楽しんで、音楽活動をやってたと。
音楽活動、なんですか、やっぱりエレキを書き鳴らすみたいな。
私パートはドラムでしたので。
もともとですか。
もともと。
ドラムの方ってドラムセット持ち歩くってこともできないし、なかなか大変ですよね。練習するのにも音とか。
そうなんですね。さっき申し上げたように軽音楽のサークルに入ってたものですから、サークルで共用のドラムセットがありまして、学園祭の時のステージなんかではそれを使うということなんですけど、で練習は主にこうお金払って有料でその楽器ですとか、アンプですとか、そういうものが揃ったスタジオを借りてやってたものです。
結構な練習するんですよね。
真面目な方はしてると思います。私やりたいという割には将来のズボラ癖みたいなところがありまして、なんか同じことやってるとつまんなくなってくるので、すぐそういうのサボっちゃうので、ね、 そのリーダーの、親友の彼からはいつも怒られてましたけども、はい、
でもずっとやり通したってことはやっぱりお好きだったし、ショーにあったんでしょうかね。
そうですね、やはりこう同じくその集まって音を出して、うん、やはりそのリズムを合わせたりだとか、いろんなところのその強弱、曲によってもやっぱりこう強いところ弱いところあったりするので、うん、まあ、そういうことを合わせたりだとかっていうところで、うん、だんだんこう一つこう曲が、まあ、あの形作られていくみたいなところの過程が、うん、まあ、面白かったですね、うん、
でその兄弟時代のサークルで一緒にバンドをやっていたメンバーの中に奥様がいらっしゃったんですね。
そうですね、まあ、たまたまそうなりました
やっぱり気が合っちゃったんですね。
いや、まあ、どうなんですかねもうだいぶ前のことなんで、なんかその詩細なことはあまりよく覚えてないんですけども覚えてないんですけども、まあ、やっぱ音楽が共に好きだっていうところがあったりですとか、まあまあ、やはりバンドのメンバーを同じくやってると、うん、一緒に飯を食ったりだとか、たまには飲みに行ったりだとかっていうこともありましたので、うん、そういう中でいろいろ話する中でどっかにお互いに、まあなんとなくこう共感する部分があったのかなっていうふうな感じはします、
うん、長いお付き合いをしてらっしゃるわけですが。
そうですね、私が二十歳で彼女が19の時ですから、そこから の付き合いなのでもうすぐ40年ってところですね、はい、
今も一緒に何かやったりとかするんですか。
そうですね、今実はゴルフを2人で、やるっていうのが割と休日の過ごし方の一つになってまして、はい、子供が手を離れたタイミングで、まあもともと女房もゴルフに興味があったようなんですけども、うん、まあ、私はその前からずっとやってたんですが、うん、やりたいというので、スクールにも通って、
ほら本格的にやってみたいと、
真剣になって今やってます。
すごい、あったかいいいお顔なさってらっしゃるので、ご夫妻仲いいんだろうなと今。
まあ、仲いいのかどうかっていうのはよくわかりませんが、まあ、あまり喧嘩もしないものですから、うん、まあまあ、お互いに割と好きなものが共通してたり、うん、というところは構想してるところかなという気がしますね。
せっかくパルシェでウィンターフェアやってますので、何か奥様にクリスマスプレゼントいかがですか。
そうですね、まあ、クリスマスとかっていうところだとちょっと振り返るとあんまりなんかそういう型にはまったようなタイミングであんまりプレゼントってやってなくて、まあ、せいぜい誕生日にケーキ買うぐらいかなみたいなところだったんですが、先般、娘がまあ結婚しまして、
おめでとうございます、ま
あ、ありがとうございます。結婚式が終わって、まあやはり新婦の母親ということもあって、かなりいろいろ準備も忙しかったよ、
はい、
私あんまりなんか役に立たなかったものですから準備の段階で
男屋はね
、なんで、まあその、ご苦労様という意味も込めてですね、うん、パルシェにジェラート・ピケさんっていう、
おー、ありますね、
ルームウェア、結構女性に人気の
大人気です、
はい、お店入ってるんですが、うん、まあ、そこでルームウェアを買ってですね、まあ、ちょっとプレゼントをしました。
喜ばれたでしょ。
結構喜んでくれました。どういう反応するかなというのはちょっとよく分かんなかったんですけども、非常に嬉しそうにしてくれましたし、
うん、
愛用してくれてるので、まあ、送った方としては良かったなというふうに思ってます、
うん、まあ、特別な時だからっていうのでね、ちょうどタイミングよくプレゼントしたりとか、何でもない時でもおめでとうでお互いにねちょっと何か送り合うことができたりとか、そんな時にもじゃあパルシェってのは便利ってことですね。
そうですねぜひ皆様にそういう形でもお買い物いただければというふうに思ってます。
でそんなご夫妻にとっても大好きなそのいい時間を過ごすための日本酒とかウイスキーとか地元のものもたくさん揃ってますしね。
そうですね、いろいろと本当にこう美味しいものがたくさんありまして、そういう面では、静岡って本当に豊かなところだなと思いますし、もう静岡初めて勤務をしたというところなんですが、
は
い、
今年の何月でしたっけ、
6月に、はいはい、パルシェに参りまして、 それまでは名古屋の会社で思ったんですけども、まあ、そういう意味ではこう初めてこう経験するものばかりだったんですが、非常にいい印象ばかりというところですね。はい、食べ物美味しいもそうですけども、やはり住んでる方々、人のこう人柄の良さといいますか、古い町なんで保守的な部分もまああるんだろうなと思って来たんですけども、はい、いろんな方とお話をしたりだとか、まあ、いろんな会合に参加させていただいたりとかしてもですね、快く受け入れてくださって、いろんなお話もさせていただいたりとかしてまして、非常に温かい方が多いなというふうな気がします。
本音でしょうか。
本音です。
ありがとうございます。
唯一ちょっと意外だったのは、今年の夏の暑さでした。
あれは異常で、もう日本一の時がありましたからね、特にね。
静岡は夏は涼しくて、冬も暖かいというふうに聞いてたものですから、名古屋はまあその逆ですので、逆ですので、はい、いや、非常に心地よく夏を過ごせるんだろうなと思ってたんですがなかなかそういうわけにはいかなかったかなと、ただまあ来年はおそらく、まあ、そこまでのことはないだろうです。
そうであってほしいと思いますけどね。
爽やかな夏を来年は期待をしたいなというふうに思ってます。
、はい、もう最後になりますけれども、この駅にあるビルとしてのパルシェ沼津のアントレ、これ含めまして今後どんな風にしていきたいとお考えになっていらっしゃるかっていうところを聞かせてください。
はい、パルシェアントレともやはりもう普段の生活の中でですね、いろいろ必要なものを買っていただけるような、普段をこう大切にするような、まあ、そういうようなですね、商業施設であるというふうに思ってます。で、ただまあずっと変わらないとやはり魅力も薄れてしまいますし、さまざまな部分で、もっともっとこう地元の方に愛していただけるようなですね、そういう商業施設を目指していろいろと知恵を出して、
はい、
いろんな形でお客様にこういうものがありますよとか、こんなお店ですよってことをアピールしていきたいなというふうに思っています。
楽しみにしてます。
ありがとうございます。
今日はお忙しい中ありがとうございました。
とんでもございません。ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、静岡ターミナル開発株式会社代表取締役竹中雅俊さんでした。
FM ハイ日曜サロン、この番組は静岡市からキャラクター商品を全国へ発信する API SBS メディアビジョン、プレス金型の理工製作所の提供でお送りしました。